荒木浩司の風と遊ぶショーナンバー2432、2022年10月1日土曜日、日本から今日も気合気合でゴーゴーゴーということでよろしく。はい、ということでね、今日もやってきた荒木浩司の風と遊ぶなんですけれども、今日はですね、暑かったですね。観測史上初となるですね、札幌10月になってからですね、気温が30度超えるっていうですね、こんな一日になっていて、どうやら日本中がですね、今日はかなり暑いね一日であったということって、真夏日って言ったらいいんでしょうかね、夏日って言ったらいいんでしょうかね、結構暑かったですよ。しばらくですね、気温が低い、そういうね時期が続いていたのって、やべえなっていうぐらい暑くてですね、ちょっとびっくりしていたんですけれども、夜になってからもですね、ちょっとほんわかとですね、暑いのが残っているっていうね、そんな今日のですね夜にこうなっているわけですが、今日からですね、いよいよ、10月のですね、1日っていうことで、今年もですね残すところ90日3ヶ月っていうねところにこうなっていますけれども、今日はですね、カレンダーアップしましたので、カレンダーということで語ってみたいなっていったところで、最後までよろしく。はい、ということで、いよいよですね、10月1日っていうことって、今年もですね、残すところ3ヶ月、90日っていうですね、そんな感じになってきていて、なんかね、ここからですね、さらにですね、時間に追われていくっていうね、そういう日々がですね、どんどん加速していくような、気がしないでもないんですけれども、なんかあって、という間ですよね。改めてですね、10月1日っていうね、この、カレンダーをですね、めくるというか、月が変わるっていうね、そして、たまたま土曜日であったっていうね、ところで、一息ついてるところでですね、改めてやっぱり時間のね、流れっていうものは、すごいもんだなっていうね、本当に日々、そういうことにですね、実感をするような、時間の速さを実感できるような瞬間がですね、本当に多いなっていうね、気がしてならないんですけれども、そんな中、今日はですねカレンダーをですね、10月ということでアップしました。いつものようにですね、荒木のタンブラーの方ではこの10月の間はその10月のカレンダーがですね、ずっと荒木のタンブラーに行けばトップにですね固定化されていますので、タンブラーを開けば10月のカレンダーがですね一番トップにあるっていうね状況になっています。それから、コージャルキャートワークス、こちらのですね、カレンダーページの方に、またカレンダーの方アップしてありますので、どちらもですね、ダウンロードするなりいろんなね使い方をしてもらえれば嬉しいなと思うわけですけれども、今回のですね、カレンダーは2007年の1月のですね、ポートランドのダウンタウンですね、コートハウススクエアというねところがあるわけですけれども、これをですね歩道側から撮影をした、そして朝日がですね、ちょうど上がってくるというか、冬のですね、遅い、朝日って言ったらいいのかな、結構南中高度が低いですね太陽さんを捉えている、そんなね街の様子なんですけれども、ペンタックスのですね、10ミリから17ミリっていうね、17ミリから24だったっけ、10から17だったっけ、魚眼レンズをですね使って、撮影をしています。で、ちょうどですね、あれはビルの工事なんでしょうかね、外壁なのか、新築だったのかちょっと覚えていないんですけれども、結構あの街中でですね工事が繰り広げられていてて、道路にですね、いろんなその道路なんていうのかな、工事中の道のね、区切りというか、ここを歩道で歩いてくださいであるだとか、ここ車通ってくださいみたいなね、そういうですね、状況と一緒に、撮影をしていてて、当時のですね、状況を思い出すんですけれども、朝が多分ね早かったんだよね。それで人の姿もですね、まばらっていうか、ほとんど映ってないというですね、そういう状況だったんですけれども、冬のですね、いわゆる紅葉のね 落ち葉がですね、葉っぱが、全てこう落ちきった、そういうね、光景なんですが、だからこそですね、空がこう高くて、冬の空っていうのはですね、街中にいてもこう高いっていう風にですね感じることができる、そういうね、一枚にこうなっています。今年もですね、あと残すところ2枚のですね、カレンダー、これで今年がこう暮れていくってことになるんですが、いや早いですよね。それをですね、実感しきり、ただですね、今日は気温が30度っていうことって長くこう経験ないというか初めてみたいですね。札幌がこう30度10月っていうね声をこう聞いた瞬間にガシガシって言ったところで、来週はですね早速氷点下になるところもあるっていうね、だその急転直下というか30度に今なっていますけれども、なりましたけれども、一気に気温下がるんですよ。明日はだからこう8度から10度ぐらい下がるんですかね、20度前後って言ったらいいんでしょうかね、10度から20度ちょっとっていうことにこうなるみたいなので、この寒暖の差がですね、極端にこうねつきすぎると、もちろんね農作物にとってはこの寒暖の差がギュッとね旨味をですね吹き出すってことにもなるんですが、一歩間違えれば冷えすぎてですねやばいってことにこうなるので、ぜひこのあたりにもですこのあたりのことに関してもですねうまくこう乗り越えていってもらいたいなと思うんですけれども、人間もですねここまで、寒暖差がこうつくと体温調節中枢がですね結構誤作動を起こすんだよね。で体調をですね崩しやすくなるっていったところって、本当にこう警戒をしなければいけないんですけれども、世の中はですね、インフルエンザが今年はですね大流行するんじゃないか、そしてまだですね COVID-19 の脅威ってものに関しては全くね過ぎ去っていないと、第8波は来るっていうふうにこう言われていますので、まだまだね日本全国、3万人以上の方たちがですね感染、それから宿泊療養であるだとか自宅療養しているっていうね、さらにこう入院もしているってところって、脅威がですね過ぎ去ったわけではないっていうね、だからその COVID-19 もあればインフルエンザもっていったところって、全くその安心して過ごすことができるような気風にはこうやっぱりこうならないみたいなんだよね。だからこそ我々のこうできることっていうのは、この寒暖の差にですね、体がこう持っていかれないように1枚ね、多く持って出るというか、1枚ですね、ブランケットであれだとか、なんて言ったらいいんですかね、マフラーって言ったらいいのかな、ショールって言ったらいいのかな、そういうものをこう持って出たりだとか、急激な、気温がですね、変化するような時にも対応できるような、工夫をですね、していかなければ体調をですね簡単にこう崩すような状況にですね陥ってしまうっていうことがあるので、ぜひですね、互いにこう気をつけていきましょうというねことにこうなるんですけれども、それにしてもちょっとね30度超えかっていうね、ここからですね一気に氷点下になるんですかっていうね、今日のですね長期予報を見てちょっとびっくりしたんですけれども、お互いにですね気をつけていきましょうという、そんなね10月にこうなっていますけれども、どうですかね、このね10月に入っていろんなねことがですね切り替わっていくってところって、考えていかなければいけないこと、それから目の前にあるこう課題っていうものがですねちょっとあまりにもこう入り組みすぎていてて、飽和状態っていうね、こともこう言えるんじゃないかなっていうね気がこうしないでもないんですけれども、例年になくですね今年のこう10月というのは我々にとって過去にですね経験したことがないようなことが、この気温だけではなくって起きているっていうね、その一番ですね、我々の、生活をこう直撃するっていうものに関しては、物価がですね一気にこう高くなる、言い方を変えると値上がりをですねする品目がこの10月だけで6700品目って言われています。6700品目のものがですね値上がりをすると、その中には我々のこう慣れ親しんできた例えばファーストフード店のですねハンバーガーであるだとか、いわゆるそのね、牛丼であるだとか、だからその外食産業ですよね、それから日々こう使っているものたち、だからどうでしょうかね、スーパーなんかに行って日常的にこう買っているものたちが軒並みね値上げをする、もしくは 値段が据え置かれているような感じではあるんだけれども内容が減るっていうですね、まあ、ステルス値上げっていう言われ方をこうしたりしますけれども、さらにこう内容が減るっていうことがですね、この10月今日からですね一気にこう起きているんですね。で一部はですね、一部ではスーパーマーケットがですね、値段を書き換えるというか値札をですね全部整理して入れ替えるのにこう時間がかかるので、それまでの間はまだ旧価格帯でやりますけれども、値段がですね書き換えられた瞬間にも値上がりするって形になるので、ぜひですね近所のスーパー、そしていつも自分がですね購入している必需品があれば今日明日ぐらいがですね狙い目なんじゃないでしょうかね。で随時値札がこう書き換えられていって、まあ、その状態の中で新しい価格帯にこうなっていく。だからこの1週間ぐらいはですねまだこうドタバタこうするんだと思いますけれども、一気に値上げになります。で気になるのはこの値上げ、それからこう円安、そしてその円安調整ということって、ちょっとまだね確認をしていないんですけども、今日からですねアップルストアもこの円安っていうことをですねきっかけにして調整をしてですね、その分を価格にこう上乗せしていくっていう形で、見かけですね値上がりしている、10月1日から価格改定をするって言っていましたので、多分価格が高くなっているはずです。これは見かけこう金額がこう高くなっているんだけれども、これはドルと円の間のこう調整ですよね。円安ってことになっていますので、その調整幅があまりにもですね価格帯かこの円安にこう追いついていなかったということって、そのバランスを取るためのですね価格改定という形になるので、これが今のですね、まあ、日本の円のこう力ってことになるのってかなりこう弱いっていうことですよ。でね、ちょっとこう気になってですね、マラキが音をですね録音するシンギングボールのですね音をレコーディングして、まあ、音源としてね、まあ、提供しようということってずっとねいろんなこう準備をしてきてる中って最後のですねピースとしてレコーダーというものがあるんですけれども、このレコーダーがですね生産かなかなかこう追いついてなくって発注かけてからですねもうかれこれ何ヶ月だ、まあ、10月になりましたので7ヶ月か7ヶ月間毎月のようにですねメーカーさんというか業者さんからは進行状況をですね知らせてくれるんですけれども、全くこう手に入らないっていう状況が続いていて、それプラスそれがこう来た時にですねセットアップしようかなと思ってる、今ねこの録音しているマイクロフォンなんですけれども、これはシュアのですねベータ58というダイナミックマイクロフォンなんですね。これをですね2本のペアリングをしたステレオのこうマイクでですねコンデンサー型のこうマイクになるんですが、もうちょっとその音の幅をですね広げたこうね録音がこうできるっていうものがあるんですけれども、それをですね、そのレコーダーが来たら切り替えてですねできるだけこう音源をちょっとねもうちょっとレベルアップしようかなとこう思っていてて、そのレコーダーが来たらっていうね話になるんですが、シンギングボールのですね音もこう録音していくって形になるのって、少しずつですねテコ入れをするっていうことで2年かけてですね一つずつこう部品をですね集めてきたんですよ。その最後のこうピースであるレコーダー、そしてマイクロフォンに関して、日本ではですね全くそのマイクロフォンもこう手に入らないんだよね今。それでアメリカのですね、まあ、ニューヨークにある、まあ、そういうこう電子機器であるだとかコンピューターカメラ、まあ、日本でいうところのですねヨドバシカメラであるだとかビッグカメラをですねちょっとこう想像してもらいたいんですけれども、まあ、ニューヨークにあるそういうね老舗みたいのがあって、まあ、そこのね会員にはなっているということと、アルキがね会員になっているということと、世界中にですね送料を払えば送ってくれるんですよ。それで試しにですね、価格どのぐらいになるのかっていったところって、計算したんですけれども、例えば、必要なこうマイクロフォン、それからちょっとしたですね部品もこう入れて全部でだいたい600ドルぐらいかな、 600ドルぐらいって、それにこう送料入れてですね、それでも600、だいたい50ドルぐらい、今までの感覚でいくと日本円ってだいたい6万5000円から、まあ、7万円でお釣りが来るっていうのが、今までのこう状況だったんですが、なんとですね、650ドルの買い物をするために今いくら払わなければいけないかっていうと、10万円ぐらい払わなきゃいけないんですよ、日本円で。厳密に言うと9万8000円ぐらいだったでしょうかね。これはですね、結構衝撃で、つまりアメリカで6万5000円あたりをこう買おうとすると、日本円に換算をするとですね、さらに3万、4000円ぐらいですか、上乗せしなければいけない。つまり3割、だから3割高ぐらいですかね。もっとか。ちょっとこう、ね、現実をこう疑うというか、だからこう日本でですね、販売されている価格帯というものが、これからですね、どんどんこの円安、それからドル高の中で調整されてですね、一気にこう高くなる。だから年内にはですね、各メーカーさんの、まあ、そういうものたちもですね、円高と、円安とドル安のこう調整ってどんどん価格が改定されていくっていうね、ことにこうなるんじゃないかなってこう思います。これ結構大きいですよ。で、もちろんね、この COVID-19 の、半導体不足っていうことであるだとか、それから工場のですね、稼働率がこう下がるであるだとか、物流のですね、サプライチェーンのネットワークが、まあ、一瞬ね、停滞するってことがあって、ことごとくですね、まあ、電子機器をこう使った物品というものに関しては、数を提供できない、それから、物流といったところでこうストップをする。だから最初のですね、ロット、これが販売されてから次のロットができるまでギャップができてしまってですね、購入することができないってことがこう起きるんですね。だから新しい、例えばね、カメラが発売されましたと。で、そのカメラに対するいろんなこうアクセサリーがあるじゃないですか。このアクセサリーが全くこう間に合わないっていうね。で、新しいカメラをもし買ったとしてもですね、例えばそのバッテリーの予備であるだとか、それに対する付属品であるだとかっていうものが3ヶ月遅れでですね、出てくるみたいな。だからスタート段階って、スタートを切ることができないっていうことが起きたりこうしているみたいで、なかなかこの10月というのは、そういう意味では世界的な動きの中でも、特にこのレートっていったところでは、これからね、これが良くなるっていう材料がどうやらこう見通しがね、荒木はですね、まあ、そのレートに対してはこう詳しくないので、よくね、わからないんだけれども、でも感覚的にはですね、良くなる材料が素人目に見てもですね、ないんですよ。どうしたものかなっていうね。だからこれ下手をするとですね、今は6万5千だから650ドルか、まあ、日本円って、まあ、9万8千9千円っていうね、ところになっているんだけれども、これ年明けになったらですね、650ドルがですね、下手すると11万円ぐらいにこうなるんじゃないか。つまり5割以上ですね、割増になる可能性がなきにしもあらずっていうね、まあ、とんでもないこう状況に今こう散ってるっていうことって、実感としてですね、ヒヤッとするというか、いやー、ちょっとこういうことはですね、なかなかこう展開として、ちょっとこう想像していなかったっていうね、ことにこうなるんですけれども、奈良木はですね、頼んでいるレコーダー、これも、今年のこう2月3月でこう注文をしてね、まあ、お金もこう払っているんですが、その時のですね、レートでいくと1ドル、110何円ですか、まだ20円台に行くか行かないかぐらいだったと思うんですよ。それでも115円超えていたのかな。だから結構ですね、やばいなっていうね、状況だっていうのを気がするんですが、これからだから価格改定されてこう出てくると思うんですよ。だから当時、お金を払ってこう注文していた方たちは、 その時のレートで多分行くんだと思うんだけれども、これから出てくるとすでにですね、まあ、1ドルそこから、30円ぐらい高くなってるわけでしょ。そう考えるとかなりこう調整された金額でこう出てくるのって高額なものにこうなってくるんじゃないかなっていうね、まあ、そんなこう感じが今しています。で今必要なものはですね、余裕があれば今揃えておいた方がよりねリスクがですね減るっていうことにこうなるんじゃないかなと思うんだけれども、まあ、いろんなねことをこう想定して今後のですね活動をね考えている方たちは、まあ、自分のこう使う機材であるだとか、まあ、今後のですね、まあ、作業で当面ですねこれをこう使っていこうというものがもしあるのであれば年内にこう抑えておいた方がいいのかもしれないっていうねことにこうなるので、この10月はですねスタートと同時にですねちょっとこういやどうなっちゃうんだろうなっていうね不安の方がやっぱりこう先にこう立つっていうですね、まあ、そんなこう月になってしまって、これがホップステップジャンプで10月11月12月と徐々にこう悪化していくっていうようなこう予想がこう出ているので、ちょっとこういやどうするんだろうなっていうね、まあ、そこにこう来てなんとですね日本政府は増税をしようと考えてるらしいですね。防衛費を確保するためにっていうことって防衛増税ということをですねやる、だから消費税をですね10% をですねカットしようというね動きではなく18% とかって言ってたかな、なんかこうとんでもないこう増税をこうしようとしてて、いやちょっとここに増税ですかっていうちょっとこう信じられないことがですね、まあ、臨時国会でどうなるかちょっと分かりませんが、いろいろとですね生活をさらにこう切り詰めていかなければいけないような、まあ、年末年始にこうなるんだなっていうことはなんとなくこう、差し迫ってきたなっていうねっていうことで、まああまりいいニュースのない中でのですね、まあ、10月のこうスタートって形にこうなっているのをこう気がしますけれども、まあ、なんとか踏ん張っていきましょうといったところで今日はですねくれていきたいと思います。はい、ということで、味覚の秋って言ったんでしょうかね、スポーツの秋であった芸術の秋、いろんなね秋がこうあるわけですけれども、このね状況の中で本当にね頭の痛い生活費をですね圧迫するっていうことがよりねなんて言ったんでしょうかね、身近にこうなってきてるって言ったところって、これが衣食住全てにおいて圧縮されてくるようなそういうね経済がですねこれからもこう続くっていうね、確かにCOVID-19ちょっと感染者数は減ってきました。インフルエンザ今ですねまた集団感染というものが報告され始めているっていうようなこう状況の中で、どこに活路をこう見出していくのかっていうのはなかなかこう見えてこないですもんね。だ日々できていることをなんとかですね維持する、もしくはこれをですねさらにこう洗練させていくっていうねところでこう勝負するしかないのかなとこう思うわけですけれども、それも限界がありますからね。それでもですね、まあ、生きてるってことであればどっかでね何かねスポットが当たるっていうねことがこうあるわけだし、道はですね常にこう照らされているわけではないけれども照らされているっていうね足元が見えているっていうのはこうありがたいことですので、ありがたいので、まあ、なんとかですね踏ん張るしかないなっていったところで、今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。